ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーはアイン薬局の提供でお送りします。
成人男性の2割、成人女性の1割が糖尿病といわれる現代、糖尿病はどんな病気か、またその予防法などについて知っていただくラジオ糖尿病セミナー。今日は愛媛大学医学部地域生活習慣病内分泌学講座教授でいらっしゃいます松浦文造先生と電話つながっています。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は糖尿病の合併症についての、お話をお伺いするんですが、糖尿病は血糖の高くなる病気なんですけれども、その合併症には先生どのようなものがありますか？
はい、糖尿病に伴って現れる合併症には慢性の合併症と急性の合併症があります。はい、糖尿病は血管の病気とも言われますので、慢性の合併症には皆様が聞いたことがあると思います、脳や心臓、網膜や腎臓などの血管の合併症があります。これらは大きな血管に起こるものと小さな血管に起こるものがあります。
それぞれ違いが、じゃあ大きな血管に起こる合併症には何がありますか？
はい、頭の中の血管に起こると脳卒中、心臓の血管に起こると狭心症や心筋梗塞、足の血管に起こると閉塞性動脈硬化症が発症します。はい、ただしこれらの合併症は糖尿病が発症する前から徐々に起こってきていますし、また高血圧や脂質異常症、タバコなどでさらに発症のリスクが増えてきますので注意が必要です。
はい、では小さな血管に起こる合併症には何がありますか？
はい、これは糖尿病特有の合併症とも言われていて、糖尿病の三大合併症とも言われます。目の合併症、腎臓の合併症、神経の合併症があります。目の合併症は物を認識する網膜出血やレンズの老化である白内障などです。網膜の出血による失明は成人の失明の原因の約 15% を占めています。腎臓の合併症は進行すると透析が必要になってきます。糖尿病は新規透析導入の原因の第1位 50% 弱を占めております。神経の合併症は足先のしびれや痛み、また尿の回数や便通異常、起立性の低血圧などがあります。
この慢性の合併症を予防するには先生、これどうすればよいでしょうか？
はい、網膜や腎臓、神経の合併症を予防するには、血糖の平均値を示すヘモグロビン A1C を 7% 未満にすることが重要です。はい、しかしこのヘモグロビン A1C の目標値は年齢や合併症の具合、またお薬の内容によって個々人で設定されるものです。主治医の先生と十分に相談して治療予防の目標としましょう。
はい、それでは急性の合併症にはどのようなものがありますか？
はい、急性の合併症には高血糖と低血糖があります。高血糖の一つはインスリン治療の必要な方がインスリンの注射を忘れた、あるいはインスリンの注射ができなかった場合に高血糖とともに体がアシドーシス、つまり酸性に傾いてひどくなると昏睡に陥ります。もう一つは通常の2型糖尿病の方が肺炎などの感染症や脳卒中、ステロイドなどの血糖を上げるお薬の服用、夏場の著しい脱水などをきっかけに痙攣や手足の震え、昏睡を起こしてくるものです。
低血糖というのはどういう状態なんでしょうか？
低血糖というのは糖尿病の治療でお薬を使用している場合はどんなお薬でも起こり得ます。インスリン注射はもちろんですけれども、蛍光血糖効果薬、特にダオニールやアマリールなどの SU 剤といわれるもので多く起こります。現在お薬を使用している方は皆様注意してください。低血糖を頻回に起こすと認知症が進行しますし、また 低血糖昏睡では死に至ることもしばしばあるので注意が必要です。
この急性の合併症もこれ怖いですね。
はい、低血糖にしても高血糖にしても意識障害を伴っているときには、うん、速やかに糖尿病の専門医のいる医療機関を受診し治療することが必要です。
はい、それでは最後になりますが、松浦先生からラジオの前の皆さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、糖尿病の治療は単に血糖値を下げることではなくて、今日お話しした合併症を予防し健康な人と変わらない日常生活の質、QOL や寿命を確保することです、うん、主治医の先生とともに合併症の早期発見、早期治療をしましょう。
はい、今日は糖尿病の合併症について愛媛大学地域生活習慣病内分泌学講座教授でいらっしゃいます松浦文蔵先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。
このコーナーはアイン薬局の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。